夫婦ボードゲームラジオ、みやみやは夜な夜な。こんばんは。
こんばんは。
この番組は、子供が寝静まってから夜な夜なボードゲームで遊ぶ夫婦が、最近遊んだボードゲームのことなどを話す番組です。
はい。
はい。では、今日紹介するボードゲームは何でしょうか？
はい。今日はですね、
はい。
プラネットアンノーン後編ということで、
はい、
行こうと思っております。
はい。後編ですね。
はい。前編ではね、
うん、
プラネットアンノーンのまあ、ゲームの概要とかね、
うんうん、
テラフォーミングマーズとの違いみたいなところもちょっと話していったかなと思うんですけども、はい、後半はですね、まあ、どんなゲームかみたいなことの、まあ、ルールのね、部分であるとか、あとはその面白さ、こんなとこ面白かったよみたいなところをちょっとざっくばらんに話していけたらなって思ってます。で、あと最後にね、また夜な夜な、夜な、夜などっていうのもちょっと発表していこうかなと思ってます。
はい、今年初ですね。
そうですね。
はい。
はい。で、まあ、プラネタの前回も、まあ、パズルゲームだよみたいな話はしたかなと思うんですけど、
そうだね。
うん。まあ、もうちょっと、まあ、ざっくりですけどね、
うん、
ルールを説明させてもらうと、
はい。
まあ、このゲーム、パズルしながら、まあ、どんどんこう、惑星ボードにピースを置いていって、それを全部誰かが埋め切ったら勝ち。みたいなのが基本的なルールです。で、手番の最初というかね、一番最初には、こう、中華テーブルがあってですね、そこにパズルピースがはまってるわけですよ。で、それを親がぐるぐるっと回すわけです。で、その止まったところには、手前と奥には2つピースがあるので、2つのうちどっちかを選んで自分のボードに置く。
2種類。
そうそうそうそう。
形が違うんだよね。
形が違う。で、置く。そしたら今度またそれがこう、中華テーブルも動いて、パズルをする。本当にひたすらこれを繰り返すだけ。
シンプル。
もうほぼインスタこんだけ。
本当だ ね。
そう。
本当そうだもんね。
そうなんです。で、特に実は2人用と3人以上ではちょっとルールが違っていて。
ああ、そうなんだ。
で、多分3人以上って言ったら、本当に親の人が順繰りと回って、そしたら親がもう中華テーブルぐるぐる回すんですよ。で、このピース欲しいなってところで自分の前で止める。
あ、そうなんや。へ
とか、人にこのピースあげたくないなと思ったら、それをあえて回さないように回して、自分の前止めるってことをするから、ちょっとどのピースが来るかみたいなところに、ちょっと思惑がいろいろ
本当
混
だ
ざった
ね。
り、ちょっとすごくこう、不規則、読めないようなところが出てくるんだけど。
二人用だったら次はこれだからこれみたいな、ある程度想像はできるもんね。
そう、そう。2人用は、実は中華テーブルが、そういうふうにぐるぐるっと回る、好きに回すっていうような使い方ではなくて、2人用ルールになると、まあ、目の前のものを取りました。そしたら、ぐるぐる回すんじゃなくて、1個横にずれる。で、そこから選ぶ。
じゃあね。
そしたら、今度また1個横にずれるっていうふうになっていて、計画がね、要は、次これが来るっていうのが、割とこう、見通しが良くなっていて、計画的にパズルができるようになっているっていうのが、ちょっと2人ルールの違いなんですよね。
そうか。3人を以降はそうなるんよね。
そ
なかなか、あれだね。ちょっと火花が散りそうだね。
う。そうね。
2人よりはね。
だから
程よ
まあ、そ
く。
のちょっと読めない中で臨機応変にどうパズルしていくかっていうところもまた試そうなんだけど、まあ、なんせ2人になると割とこう計画的に、何手か先にはこれが来るから、このピース用にこことどうこうかなとか、
まあね。
そう、みたいなのができるようになってるんですよね。で、あとまあさっき言ったようにこうパズルを埋め切ったら勝ちみたいな、当然なんだけども、まあそれだけではなくてね、実はパズルのピースがそれぞれ、5つの資源に対応した色をついていて、盤面に置きました。置いたら、基本、その置いたピースの色のパラメーターが上がります。で、それが上がると、ね、水をこう作ったりとかね、要はテラフォーミングマーズも出てくるけど、水を増やしますとか、あとバイオマスという、要は森をね、植物を植えますみたいなこととか、こんなことができたり、あとはそのローバーっていうね、要はさっき前回も言ったんですけど、その隕石がめちゃくちゃ降り注いだりとかね、あとライフポットっていう、要はなんていうかな、いろいろこう、いいものが詰まった、いいものが詰まった、多分何か、なんか柱みたいなのがね、 資源物資みたいなのが万丈に散らばってるので、それを車を走らせて取るみたいなのがあって、その機動力を上げるとかね、はい、まあ、なんせパズルを置いたら何かパラメーターが上がっていろいろ強くなっていくぜ、勝利点が入っていくぜみたいな、はい、そんな仕組みになってます。
文明、水、バイオマス、ローバー、技術か、
そうそうそうそうそう、
必要なものばかりだね。
はい、という感じで、まあ、なぜパズルしたら、はい、置いたら何かパラメーターが上がる、
うん、
でさらにパズルをやっていくとどんどんパラメーターが上がっていく、
うんうん
うんうん、ほんとそれを繰り返していくだけ、
うん、
はい、シンプルなゲームなんです、
ね、
じゃあそんなゲーム、
はい、
じゃあ何が面白いの、うん、っていうところをもうちょっと話していきたいなと思うんですけど、実際、うんうん、やってみて、
うん、
なんかこうどうでしたかね、プレイ感は。
あ、ね、
うん、
このパズル、
うんうん、
ちょっとテトリスチックなところがあるから、
はいはい、
テトリスは、まあ、もちろん並べると消えるんだけど、こうなんかうまくこうはめていく楽しさみたいのがやっぱりまずはあるかな。綺麗にはめることがその勝利につながるわけではないんだけどね、なんかこうはめていってぴったりはまることで点数が取れる確率、点数もしっかりこう取れていくから、
うんうん、
そこを埋めていけるのもすごくなんか目標になるし、
うんうん、
あとやっぱりこのなんか自分の惑星を作り上げるみたいな、
はいはい、
なんか創作感があるところも楽しいかなと個人的には思います、うん、
惑星がね、要はさら地みたいなところからね、うん、スタートするけども、うんうん、そこが いろんなねこう資源が埋まっていって、
う
ん、
そうそう、
まあ、いわゆる人が住めるようにどんどん変化していくみたいなのは、うん、ね、視覚的に楽しいよね。
そうそうそう。なんかちょっと水で潤ったりもするしね、
はいはいはい、
ちゃんと木が植えられたりとか建物が建ったりすると、
うん、
なんかこう生命のなんか生命が宿るというか、
はいはいはい、
うん、ちゃんと人がいる感じがして、
うん
うん、
そう、まあテラフォーミングマーズもそうだけど、
うん、
やっぱりその惑星がね、うん、人が住めるように発展していくっていうのは、
うん、
やっぱワクワクするテーマではあるよね、
う
ん、なんか。
そうだよね、
うん、
荒廃しまくってるところにね、
そうだね、
うん、
うんうんうん、
面白い、
いや確かにね、そこは一つ大きい魅力だろうなというふうには自分も思いました、
うんうんうん、そうだね、やっぱりそのまあ2人用しかもちろんそんなことがないけど、その順番にタイルを取っていくスタイルがやっぱシンプルで分かりやすいかなと思うかな、
うんうん、
コツコツ遊べる感じがするよ、うんうんうん、
そう、この分かりやすさっていうのはすごい魅力だよね、
うんうん、ね、
そう、要はこの前回も言ったけどパッケージがね、うんうんうん、すごい重厚なのよ、
うん、
惑星をなんかで大箱でね、
うん
うん、なんだけどもめっちゃ分かりやすいし、
うん、
さっき言ったように遊んでいくと視覚的にも惑星開拓したぜっていう満足度も得られるし、
うん
うん、でインストもね、
うんうんうん、
とても簡単なので、
うん、そうだね、
そうで、プレイ人数も広いのね、
うんうん、
1人から6人まで遊べるっていうところで、レンジも広い、
うん、そうだね、
うん、でさらにその中華テーブルのギミックがあるから、
うんうん、
結構人数が増えても、うん、あんまりプレイ時間が間延びしない、
うん、
変わらないっていうところもすごくて、う
ん、すごい、
うん、だからすごく誰にでも進めやすいとか遊びやすいという
か、ね、確かに、
はい、
すごいですね、
すごい、いやでさらにもう一個踏み込むと、うん、そうなんだよ、その遊ぶ人の幅が広いっていうところにはすごくこう力が入ってるゲームだなと思っていて、
うん、
そう、要は企業が、企業っていうね、うんうん、自分の個人能力みたいなものとかをやる、
うんうん、
扱う惑星によって、うん、ゲームのプレイ感が変わるって話をしたけど、
うん、そうだね、うん、
でさ、その企業とか惑星にも最初から難易度が割り振られてるんですよ。だから結構扱いやすい惑星とか企業とかと、テクニカルな惑星とか企業っていうのがあって、
うん、
だそれによって要は経験の差とかね、
うんうん、
実力の差みたいなところを自分たちで調整もできる、
うん、ああ、そうか
そう
か、初心者の人と結構クロートの人が混ざっても、
うん、できるし、うん、多分同じレベルでやりたかったら、
うんうん、
同じ難易度だとか同じ惑星っていうので揃えてもできるし、
うんうん、なんと優しい
そうそう。っていうのもすごく細かいなと思っているし、で、いいなと思ったことで言ったら、拡張じゃないけども、ルールみたいなのも結構細かくいっぱいあるの。例えば共通の目標、早い者勝ちの目標を立てますかとか、個人目標みたいなのを持ちますかとか、
そこも
あるの。
取捨選
取捨
択
選
して
択でき
ていい
るように
ん
なっ
だ。
てんの。だから別にそれなしで本当にパズルだけやるっていう、一番そこに集中できるようなこともできるし、
なるほど
ちょっ
ね。
と慣れてきたりとか、もうちょっと物足りない人には、何段階にもこう調整できるようになってて、
すごい。
そのプラスアルファでね。で、その中でも特に気に入っているのが、イベントカードっていうのを、なん
イ
てい
ベント
う
カード。
拡張みたいな、というかね、バリアントルールがあるんだけども、それを入れると、毎ラウンドの初めに、何かしら、なんかイベントが起こって、そのカードに書かれた。で、いいものもあれば悪いものあって、パラメータが上がりますがあったり、逆に下がりますがあったり、今回パズルにこんな制限が加わりますよ、みたいなのが、そのラウンドだけ発生したり、みたいなのがある、そういうイベントカードってなんだけど、それの作り方もなんかすごく感心してて、というのも、基本、20枚のイベントカードっていうのを組んで、それが全部毎ラウンドめくられて、で、それがめくりきられた。つまり20ラウンドしたら、もう絶対ゲームが終わるっていう
そう
ふう
だ
になっ
ね。
てる。そんな仕組みなんだけど、そのイベントカード20枚って書いて言ってるけど、イベントカード自体が、なんていうかな、赤、青、黄色みたいな風に、その、危険度みたいなのが実は分かれていて、で、それを好きに組み合わせて20枚を作るっていう感じなの。
そっかそっか。あれって毎回違うの？選んでるも
変え
の
れる。
は。
そう。で、つまり、緑のカードを多めに組んだら、割と優しいと。常にいいことが起こる
ね、
よう
なん
に、
か
緑っ
勧め
て。
られたりとか
そう、
ね、
基本
も
パ
らえ
ラ
たり
メー
と
ター
か
が
ね。
上がっていくみたいな感じで、結構なんかこう、優しい感じで遊べるし、逆にそれを黄色とか赤っていうのを多めに入れていくと、結構理不尽なことが起こったりするわけ。
デンジャーデンジャ
そう
ー。
そう。だから、その起こるイベントの難しさとか、困難さを自分たちで話して作っていいんだみたいな、そこも細やかやなと思って
そうよ
て、
ね、確かに本当だね。その辺調整できるってあんまりないかも
あん
ね。
まりない。そうそう。うちは特に多いのは、緑8、黄色6、赤6ぐらいかな。
ああ、ちょっと多めにしていただいてるんですね。
というか、まあ、気持ち緑多めぐらいでやってるのが多いけど、そう。割と、拡張2人ではよく入れるかな。
面白い。同じことを、同じイベントが起こるけど、もちろんお互い条件が違う中でやってるから、いい方に働く人もいれば、ちょっとマイナスになっちゃう時もあって、そこもなんかうまく引っかき回してくれる感じで、面白いよね。
そうだね。まあ、あとは、やっぱ20ラウンドで綺麗に終わってくれるみたいなところも含めて、まあ、割と入れててね、
そうだ
楽しい
ね。
か要素やなっていうふうに思ってます。
そうね。あれは確かに入れることで、またちょっと面白くなるかも。
ということで、なんかそのね、調整のしやすさ、レベルであるとか、その時のこう、気分とかね、経験値の差とか、まずいろんなところでのめっちゃ細かな調整とか組み合わせの変更できるっていうのは、このゲームの大きい魅力だなっていうふうに思うし、まあ、それがあるからこそ、その、ドイツ年間ゲーム大賞のエキスパート部門にノミネートする。つまりあれって、多くの人にやっぱ受け入れられる、ボードゲーム、まあ、選出されると思うから、
多くの人に
その意
か。
味では、この細かい配慮というかね、調整の懐の深さみたいな。これは少なからず、その KDJ に貢献してる部分なんだろうな、っていうふう
な
に
るほど。
思った。
そうだよね。ちゃんとやっぱ選ばれる理由があるんだなっていうのを実感するね、遊
と
ぶ
いうか、
と。
まあ、KDJ に選ばれそうな
あ、そっか。
要素というか
な
ね、
るほど。
細やかさな部分だな、って思って、遊びやすいとかいうか。
すごい。
うん。
なるほどね。
まあでも、あと単純にね、そのパズル自体も、なんていうか、面白いしね。
面白い、面白い。
うんうんうん。
こう、うまく、ただ置けばいいわけじゃないしね。
そう、まあそう。
うまくつないで島を作ったりとか。
そう。どこでも置いていいわけじゃないからさ。
そう。
そうそう
ね、
そう
最初
そ
つなげなきゃいけなかった
う。
りとか、あるからね。
っていうのもあるし、あと、あれなんだよね。その、受け持ってる企業によって、技術レベルっていうパラメータをうまく上げていくと、個人能力がどんどん強くなっていって、自分だけの特権がどんどん手に入るようになってる。そう。やっぱそれを駆使するというか、
そうだ
っていうの
ね。
も面白いとこだなっ
そうや
て思う
ね。
し、うん。
ここがうまく回れば、無敵になれるかもしれないし
そう。でもそこばっか上げてると他が伸びないからと
そう
か
だ
ね。
ね。
っていう、もうシンプルな悩ましさ。なんか上げたらなんかが上がらないってことだから、そう、そこもジレンマだし、で、パズルも埋めたいんだけど、ね。でも、パズル埋めに行くと、欲しいパラメータが上がりませんとか、はい、個人目標が達成できませんとか、いろんなところに一手がいろんなところに響く
そ
か
うや
ら、
ね。
そう。
悩
でも
ま
そこは悩
し
ましいし
い。
ね。うん。ということで、まあ、細やかさもありつつ、はい、ゲームとしても、とても悩ましい。はい。インストは簡単です、みたいな。
なんという、すご い。
なんかね、そう、優秀だよね。優秀なゲームだなと思
褒
い
め
ま
褒
す、
めで
本
す。
当に。はい。という、まあ、そんなゲームなんですが、ヨネなどとか言っ
そうで
て
す
も
ね。
大丈夫ですか？はい。
じゃあ、そろそろ夜な夜など発表に行きましょうか
はい。
ね。この番組では、夜な夜な遊び態度、通称夜な夜などを5段階で発表しています。数字が高いほど大好きなゲームです。では、みやみやからいきますか。夜な夜などどうでしたか？
私の夜な夜などはですね、4ですね。
高いですな。
はい。4。まあ、5段階の4。4っていうのは、まあ、買っても全然いいっていうレベルはもう4以上なんですけど、うん。買って損のないゲームだなっていうふうに思う。というのも、さっき言ったように、本当に間口が広いから、誰にでも勧めれるし、うんうん。遊びやすい、使いやすい。うん。
面
で、
白
安定の面白さがあるっていうのは、もう買って損はないゲームだなっていうふうに思っ
いや、
て
そう
ま
だ
す。
ね。
うん。で、ただ5ではない理由としては、やっぱり、なんていうかな、目新しい要素はない。
なるほ
ないな
ど。
と、個人的には思っていて、うん、なんていうのかな。そうね。こう、ガツンとなんかこう、キーフラワーとかね、去年触れた時とか、エリアンティスとかを触れた時のような、何このゲームみたいな、そういう衝撃はなかった、個人的には。
そうか。
うん。
安定してる。
安定してる。すごい
安
細
定
や
感
か。
が。
うん。やし、誰でも進めれるっていう意味ですごい優秀だなって思う。うん。っ
なるほどね。
ていうところかな。っていうのと、あとはもう一個、まだ二人プレイしかしてないから、さっき言ったように、これが三人以上で、この中華テーブルがぐるぐる回り出すっていう、それもパラメータアンノーンの一つ魅力というかね、うん、真骨頂の分だろうなと思っているし、そこもまだ触れてもいないから、現在二人で遊んだ感じとしては、うん、4ぐらい。これはまたね、多人数で遊んだりするとね、もっとその、なんていうかな、取り回しのしやすさというかね、
変わってきそ
は変わるのかもしれないなって思ったりはしてます。
そっか、じゃあ可能性を秘めている
まあ、全然あると思う。
感じです
はい。
ね。
まあ、なぜ何回かね、二人で遊んだ感じとしては、現時点は4かなっていうところです。はい。買って損はないレベルです。はい。と
確
いうこ
か
と
に。
で、なっちゃんは
納得納
い
得。
かがでしょうか。
まあ、ミヤミヤが大体この物足りなさを感じてるときと私が高い点数を
は
出すので、私は4.3とか4.5くらい。
い。4.5。おお、高いね。
あります。やっぱりもう、わかりやすい、面白い、なんか安い、早い、うまいみたい
い
な。
や、それいいの？ 吉野家と
よ
か、
し。
そんな感じだけど、それ。
ちょっと違いますけど、例えば、本当になんかもう、夜、ゲームできる時間ってめっちゃ限られとるやん。で、ああ、やばい、もう疲れた。疲労みたいな。そういう限られた時間の中でも、こうちょっと、これなら遊べそうだなっていう、シュール、ゲームの中にギリギリ入る枠みたいな 入ってくるところがあって、なんかすごいなと思います。簡単すぎず、なんかやっぱり、 遊んだなっていうふうになれるのはすごいいいよね。
それは、なっちゃんにそれをそう思わせるっていうのはすごいことだと思うよ。このゲーム。この
確かに。
大箱で。
そう
で
よ
も実際やっぱ60分弱ぐらいはかかってるん
そう
だ
や
け
ね、時
ど、
間はね。
それでも、ちょっと取り出して、やってみようかなって思わせるに滑り込むぐらいの、なんていうの、軽さというか、歯応えみたい
頭
な、
がね、つい
そう、
ていく。
すご
ないん
よ
とか。
ね。遊ばせる力があるっ
そ
ていうう
や
ことだ
ね。
ね。
それはとてもあります。なので、結構誰でも、私が、もう、そんな状態でも遊べるので 誰でも楽しめる。気軽に楽しめます。
いや、さすが KDJ だなって
ゆい。
思っては
すごいですね。
聞いてました。今の、なるほどね。
なので高かった。かな。
うん。はい。あと、まあ、ちょっと本編というかね、先言わなかったことで言ったら、うちスタピドーさん、ね、前、うちだとクラウンズ・オブ・カレドニアとか、アグリコラ、二人コラとかでも使ってる、オーバーレイをね、作ってくれてる、まあ、そういうメーカーさんというか、があるんですけど、これもね、ちょっと2人分だけまた購入して、スタビー動作のオーバーレイ使ってるんですけ
めっ
ど、
ちゃすごいな。
やっぱこれあるといいよね。
すごいね。これ初回なかったけど、2回目はそんな時に、あれ？みたいな。なんかパワーアップしとって、びっくりしたも
そうだね。いや、なっちゃんがめっちゃ気に入ってたから、このゲーム。なんか割と好感触だったから、これは腐らないなと思っ
伝
て、
わった。
もう即、スタビー動作作るって言ったタイミングで、じゃあ、買っとくかと思って。
マジか。
はい、買い
そ
ま
ん
し
な
て。
理由があったんだね。
でもやっ
いや、
ぱね、
本当に
こう、
ありがたいね。遊びやすいもんね。
遊びやすい。
ずれない
基本
し。
的になんか、割とペラ紙というか、割と薄い紙なんですね、個人ボードが。だからそれがやっぱオーバーレイン入ると、ね、ずれないし。
ね、腕でってやっちゃっても大丈
単純にかっこいいよ
夫。
ね。なんか雰囲
確かに
気
確
が、
かに。
上が
そ
る
うや
という
ね。
か。
それはあるね。
なので、まあちょっとスタビドさん、多分ヤフーショッピングとか楽天市場とか、あの辺でも、またこれから通常商品として、時々また補充していくみたいな話だかなと思うので、もしこのゲーム気に入られた方は、これも買って損はないよう
ね、
な、
遊びやすさがもう
ツール
段
やったと
違い。
思うので、オーバーレイおすすめしておきます。あとはね、まあ、前回も言ったけど、隕石がめちゃくちゃ降り注ぐあの感じを楽しんでほしいとかね、連れ去られる目玉あの親父のパッケージをよく見てほしいっていう、
ねえ、
そういうこ
ノイ
と
ズ。
も楽しんでください。
ぜひぜひです。
ということで、プラネタンの紹介は、ここでね、後編終わっていこうかなというふうに思っております。
ぜひ遊んでみてください。
では、おやすみなさい。
おやすみなさい。